私の調子よくなくてですね、リスナーの皆さんに本当に聞き苦しい声で本当に申し訳なく思っています。どうかご勘弁ください。今日は8月15日ということで、一般には終戦記念日と言いますが、厳密に言えば敗戦した記念日というか敗戦した日ですね。日本が戦争に負けた日ですけれども、それから70年が経った、特別な年であるように聞いてします。70年経って明らかに再び戦争に向かって大きくギアがギアチェンジされている、そういう時代の中にあって、特別な、時が来たような気がいたしますけれども、今日は、そういうことも含めていろんなことをですねお届けしていきたいと思っています。さて、先週ですね、本当に、11月以来ずっとメールをくださいました静寂さんが、11、12、12、13、4、5、6、7、8月ついに9ヶ月半でメールが来なかったんですけども、再び今日またメールをいただいております。お読みしようと思います。ゴスペルメッセージもいただいてないという皆様、こんばんは、静寂です。こんばんは。
こんばんは。
先週はついにメールを送れませんでした、所用で県外におり、メールを送る準備はしていたのですが、ふと気づいたら夜の10時でしたと。仕事で没頭されていたんだったと思いますけれども、やはりそれは仕方がないですね。またコツコツとメールさせていただきます、よろしくお願いしますと。ですごく嬉しくなと思ったのはですね、野球は試合球が好きなんです。すいません、野球の分からない方かもしれないんですけど、完全試合とかノーヒットノーラン試合とかあって一本も人を出せない、あるいは、全く一人も走者を出さないようなピッチングをしていて、9回の2アウトでポンと1本ヒットを打たれたり、あるいはエラーで失礼したりしたらガタガタガタッと崩れてですね、それまで完璧だったのに崩れてしまうピッチャー、あるいはすごくいい、調子でいってたのに何か一つ繰り出したらガタガタガタッと負けてしまうチームというのはよくあります。春先調子よく首位を走っていた、こっちだったら DeNA でセ・リーグですね、よく広島昔はそうだったんですけども、セ・リーグだった、私はパ・リーグファンなんですけど、そういう時にガタガタガタって言ってしまうことがあるんですけども、今回はそのずっともう、11月から11、12、12、3、4、5、6、7、8、9ヶ月半続いていたわけで、もういよいよもうちょっとで完成というところだったんですけども、お仕事で出せなかったわけですね。で、普通これでもういいかってことでガタガタっていうか、もういいかってことになるんですが、こうして再びメールをくださってすごく私は感動しています。見事に全部成し遂げるのもすごいんですけれども、私は本当に素晴らしいピッチャーとか強いチームってのは負けた後が強いんですよね、あるいは打たれた後が強い。本当にピッチャーってのは打たれてガタガタっていかないって、そこで踏ん張れる。例えば接戦でエースが味方のエラーで大事な失点をしたって、もうダメだと思うとき、そこでガタガタっていかないでビシッと踏ん張って抑えると、そして奇跡の逆転を待ち、本当にそういうと奇跡の逆転が起こるんですね。本当のエースっていうのはそういうできなかった後、打たれた後、あるいは負けた後、そこが強いんですよね。でそれと同じようにこう物事を続けてきてできなくなった時に、それでガタガタガタっていう人は切って、弱いんですが、これガタガタっていかないでそこでポシッとこう踏ん張って、またこれコツコツさせておきますと、またもう一遍やろうっていう、その気持ちと姿勢ってのはすごいなと思って、私はちょっと今日はこのメールを見てとても感動いたしました。静寂さん本当にありがとうございます、
本当にありがとうございます。
でぜひですね、もう1時間番組あと3回でおしまいで、その後30分で、もしかしたら土曜日じゃなくて金曜日に変わる可能性がありますけれども、で引き続けてですねまたメールをいただければ本当に嬉しく思っています。その続くか続かないかで、時には続かないできない時もありますし、いろんな事情が人間にはありますから、とてもメールをかける気持ちにもなれない時もあると思うんですけども、それでもまたこうして書いていただければ本当に嬉しく思います。またお心からお待ちしておりますと。ただすぐですねメールはね、さて今日は終戦記念日ですと、例年にも増してさまざまなドキュメントやドラマなどを見る機会が多く、いろんなことを考えさせられていますと、70周年ということでね、被爆70周年終戦70周年ということで、あとそれから安保法案のこともありまして、いろんな、ことがあると思います。その中でいろんなことを考えてますよね。戦争を肯定するわけじゃない人もいて、ただあの時代に来た人たちのその心情というのを、誰もあそこに来ていたら同じように来たんではないかっていうね、それとその人たちの時の まあ、その時代っていうものの持ってるものを肯定するっておかしいですけど、まあ、彼らの気持ちを、まあ、感動するっていうのがいっぱいあると思うんですね。そのこと自体は確かに感動するんですけども、しかしやはり間違ったものに欠けてしまったという事実を忘れてはいけないんですね。どんなにその頃は美しくて本当に彼らが純粋で我々がそこに来ていたら同じことをしたかもしれなかったとしても、今私たちは違う時代にいて、そしてそこから学ばなければならないので、本当に彼らの頃は純粋で素晴らしくて感動して涙を流すってことは確かなんですけど、だからそれは仕方がなかったっていうことではなくて、私たちは今この時代を生きているものとしてどう判断し対応しているかということは冷静に考えなきゃいけないだろうというふうに思います。国を守るということはとても大事ですけども、どう守るのかということもねあると思うので、まあ、いろんなね考え方があると思いますけれども、で、まああの静寂さんはすごく賢いですね。いろんなことを考えさせられていますってことで、どう考えているかってことは書いてないところがとっても賢いなと思いますね。まあ、いろいろ言うとすぐにいろんな反論やいろんなことが飛び交ってくる時代なので、簡単に自分の意見を言えない、ね、特に立場を持てば持つほど喋れない時代になってきてしまっていますけれども、ぜひ、まあ、あのこういうこの時に、まあ、いろいろと思、まあ、考える時をもっとしたと思うんですね。長崎の場合は被爆70周年で、長崎の原爆によって戦争が終わったと言っても過言ではありません。7万人の人が一瞬にして亡くなり、その後70年の間に7万人以上の人が亡くなり、全部で14万を超える人々が純粋に原爆だけで亡くなっていると、それ以外にもたくさんの死傷者、負傷者があると思いますが、そういうその死の上に戦争が終結したという事実がありますね。で、やはり、まあ、その時の核兵器はその時はもう爆発、恐ろしい兵器ですけど、今やもうその何十倍何百倍の兵器ができている時代という恐ろしい時代になっておりますけども、そういう中で本当にこの人間の命っていうか与えられた命というのをね、ぜひ思って、まあ、考えなきゃいけない、こういう時に機会生きるってことにでもね考えてほしいなと思います。で、教会のブログで拝見しましたが、悲しみを喜びに変える力、やはりこれ大きいことですねって書いてますね。これは純子さんが書いていたはずなんですけど、予定ではですね70周年終わっても平和ということでちょっと続けていきたいと思ったんですが、なんかもうこれっきりこれっきりですねってことで書かれていない よね。いえいえいえ、はいはい、ね、で、また書かれますかね。
はい、ちょっとあまり深すぎて今回ちょっと調べ出したらやっぱりちょっと全然知らない事実がいっぱいあって、で、それに対してやっぱり解決がないとあれなので、やっぱり本当中止化っていう解決がせっかくあるからですね、それはやっぱり書いていきたいなと思っています。
はい、はい、まあ、純子さんはいろんな人のことを考えて書くのでなかなか書けないんですよね。私みたいに軽薄でもう何が誰よが何よがどうあれを構わないってもう書くっていうのだったらバンバン書けるんですけど、まあ、純子さんはいろんな人のことを考えて書くので書けないんだろうと思いますけども、まあ、悲しみの込み返る力、まさに十字架の力ですね。これに勝るものはないというふうに思います。本当に静寂さんありがとうございました。私は先週メールをもらえなかったことは、まあ、いろんなことがあるんだろうなと思って、別にそれほどショックではなかったんですね。問題は今日メールをいただけるかどうかとすごい関心を持っていたんですけど、今日メールをもらえて私はとっても嬉しく思っています。継続させることはとってもいいことですけども、できなかった後にどう生きるか、人生には勝利ばかりではありませんし、マイナスもありますし敗北もありますし、取り返しのつかない失敗もありますけども、その取り返しのしかないつかない失敗の後をどう生きるかってすごく大切だと思います。で、イエス様を知っている、キリストの十字架を知っている私たちは、その取り返しのつかないの後がむしろそこからが復活の生き方、世では全く違う生き方で、それを生きて示して表さなければ別はクリスチャンといっても何にも変わらないわけですね。本当にそこからが本番だと思いますね。そこを通過してないで、言ってもあんまり意味がないというか、こう本当に失敗したりもうとんでもないところを通った後にクリスチャンはどう生きるのかっていう、十字架の力をどう生きるか、それを本当に生きているかということはね問われてくると思うんですけども、まあ、戦後70年経ってこれから再び時代はとても残念ですけども それを望んでいませんし、そうなることを心から願っていませんが、残念ながら時代はこれから黙示録に向かって、戦争が当たり前のように起こる時代に向かって、非常に悲しいですが突き進んでいってしまうでしょう。日本だけでなくて世界中が、その中で本当にイエス・キリストを信じている私たちがどう生きるかというのはすごく大切な、ことだというふうに思います。リクエストは The Gifts の Gifts の God Love to the World をお願いしますということでしたね。本当に聖力さんありがとうございました。ぜひね、いつも月曜ライン来てくださってますけども、日曜日にまた来てお会いできれば嬉しいなと思っています。後で話しますが、私は来週の月曜日から、あさってからですね、カンボジアに行きますので、ちょっと 月曜日からお会いできませんが、またお会いできたら嬉しいなと思います。喜びは悲しみに変わるの力を書いて、いろんな本を調べていろいろあったと思うんですけども、何か純子さん、戦後70年、今日思うことありますか？
はい、なんか知らない事実が2つあったんですね。はい、いっぱいあるんだと思うんですけど、一つは真珠湾攻撃、一番最初に、日本がなぜ原爆が落ちたか、それを元をたどっていけば真珠湾パールハーバーっていうのが有名だと思うんですけど、その実はそれよりも 2,3 時間前に真珠湾ではなくてマレーシア半島を攻撃してただそうです。でそれなぜマレーシア半島を攻撃したかというと、それ全然知らなかったんですけど、油田があって、そのエネルギーがですね、アメリカと日本では560対1ぐらいしか、本当にこちらがエネルギーがなくて、でもう本当にどんどん他の国のものを自分たちのものにしてしまうというか、欲しがってはならないっていう実感にあるんですけど、最初にですねそれを取っていった。でその3時間後に真珠湾からこう攻めてくるといけないんでってことで真珠湾も攻撃したみたいなんですけども、なんかそれからどんどんこう勢力を広げていって、日本は、なんていうかな、そういう戦争だったんだなっていうことと、あと同時期に日本も爆弾を、核兵器を作ってたっていうか研究してたんですね。で実際になんかウランとかもこう掘り出したりしてて、でそういうことをしてたわけなので、やっぱりですねこれは、8月15日こう私自身が一番苦手なことなので、ですけれども悔い改めるっていう、悔い改めの霊が注がれないと、神様からですね本当にこれは悪かったことなんだっていう聖霊っていう神様の霊は、本当に私たちに何が罪なのか教えてくださって、悔い改めに導いてくださる霊がある。でこれで自身体験したんですけど、本当に普段はごめんなさいって言えなくても、ああこれ本当に自分が悪かったんだって分からせてくださる神様の力が必要かなって、それをすごく思いました。だから教会では1日今日昨日から断食聖会っていうのをしてるんですけど、誰かの罪っていうんじゃなくて、本当自分自身も含めて自分の罪として、それを悔い改めるとき初めてその十字架の力っていうか、それを許してくださる神様の力が解き放たれて、本当に平安というか天国の喜びが来たりするんじゃないかな。だから悲しみが喜びに変わるんじゃないかな。喜びに変わる前にどうしても悔い改めが必要なのかなっていうことを、なんか今日一日はすごい思わされる日でした。
はい、はい、ありがとうございます。悔い改めに関してはもう、その人間の、人と人、人に何をしたか、人と比べてる限りは私はもう本当はできないと思うんです。例えば今の話でも全く日本はそうやって侵略をしていたのも、私は歴史的事実だと思います。侵略戦争だとやっぱり思いますが、それは実は世界中がしていることで、力を持つと当時の国は侵略していったし、どこの国であってもそれをしただろうし、そういう意味では日本は間違いなく侵略をして悪いことをしていて、だから罪を犯したから変えてもらわなきゃいけないんだけど、それはどこだって人だっただろうと思いますし、それから核兵器を開発していたというのは、当然研究があったからでやってたんですね、それは事実としてね。で結局人間っていうのは、本当に肌の色が何色であろうと、 どういう民族であろうと、やっぱり結局はそういうふうに生きてしまう。でそれをまあ人と比べたら、それは俺たちもやったけどみんなも一緒じゃないかっていうことでおしまいなんて、結局そこに行き着いてしまうわけで、本当に誠の神様を前に出た時に初めて罪っていうのが分かるし、悔い止めれるし、十字架を見上げた時に本当の愛とか本当のなんていうかな、義、正しさ、清さっていうものに出会った時に、人間は申し訳ないけどどんなに言ったって そいつだって結局お前だって悪いじゃないかって、いくらでもあるじゃないかって言ったら、もういくらでも叩けば怒れてるわけで、じゃあ国でも一緒だし個人でも一緒だと思うんですね。でも本当にキリストの前、あの十字架の前にいた時に人は初めて悔い改められるんだろうというふうに思います。だから本当に悔い改めが救われるためには、イエス・キリストの十字架、この方とこの方に本当に真実な意味で出会う時に初めて救われてくるんだろうと。それがこの国に訪れた時、この国はこの非常に厳しくなる終わりの時代に世界にとって希望になれると思っています。私は日本人は神様から与えられた誠実さ、そして勤勉さ、そして何て言うんでしょうか、この繊細さ、器用さ、で賢さ、これは神から与えられた恵みだと思います。高ぶっちゃいけませんがそれを本当に悔い改めた後に、永遠のために神様のために命をかけて用いていくなら、お前の時代に世界中に最高に良い影響をもたらすこともできる民族として神様を使ってくださるだろうなと願って思ってるんですね。だから本当にそれを心から願っています。はい、静寂さんが提起してくださいました、終戦、私は終戦って言いたくないんですけど敗戦だと思うんですけど、敗戦70周年のまあいいですね、ちょっとだけですけれどもお話をさせていただきました。それでは、静寂さんのリクエストを聞いていただきたいと思います。
はい、それでは、静寂さんの リクエスト曲 God's Love to the World、 作詞作曲茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。
今あなたに捧げます、大きな愛を受けて、今私は生きて、深い愛。
静寂さんのリクエストでギフツが歌う、God to the World、God Love to the World ですね、でした。ですね、実は今日長崎教会の、牧師の一人の方のお父様が昨日8月14日の、夜ですね、天に召されました。で今日伝言式で明日が告別式ということで、残念ながらその方はイエス様を信じていらっしゃったんですが、ご家族の方がまだキリストを信じていなかったので、それと、最後にイエス様を信じたんで洗礼をまずかつけてなかったこともあって、葬儀は仏式になったんですけれども、召されたんですね。で実はその方はもう91歳で、かつてデロ船を作っていた、整備していたデロ船の整備をして特攻隊員をこう戦場に送り出した、片道しか燃料入れないでその送り出す、そのデロ船を整備して送り出した人だったんですね。自分が死に行くこともあるんですけども、そういう同胞たちを本当に死地に送る飛行機を整備して、もう二度と戻ってこない人とデロ船を送り出した、それを何人も送っていった、何機も送っていった、やっぱり特別なその思いがあったというふうに思います。で、なんか非常になんか特別な思いがあったんでしょう。で彼はとてもキリスト教が嫌いでした、アメリカの宗教というのことはないんですけど、そういう意識を持ってたんだと思いますけども、お嬢さんが20歳ぐらいでしょうか、イエス・キリストに出会ってイエス様を信じたとき、お父さんはキリストを信じれば家から出ていけということで、彼女は家から出て、本当に、家でじゃなくて家から出て、そして、出ることになりますね。その後、親子の関係は回復するんですけども、キリスト教だけは嫌いで、3年前ですね、その彼女が、もうお嬢さんといってももう、還暦を過ぎてるんですけども、そのお嬢さんがそのキャンプに行ってくる、教会のキャンプのことですね、キャンプ行ってくるねって言って、今お世話されてるので、お父さんキャンプなら俺も行きたいってことで来られたんですね。で教会のキャンプなんですね、東電ね。で東電分かってるだろうと思ってきたら、初め通り集会が始まったら、当然賛美歌を歌います、ゴスペルを歌います、イエス・キリストの話をします、聖書の話をします、当たり前です、教会ですからね。そしたら彼はいきなり怒り出してですね、なんだこれ教会じゃないかって言ってですね、お前は俺を騙して連れてきたってですね、怒り出したんですね。で、お嬢さん騙したわけじゃなくて、今日キャンプ行ってくるねって言ったらついてくるって言うから、いや、キャンプだよって言ったら俺も行きたいって聞いてきたんですね。で当然教会のキャンプだと分かってると思ってたんですね。だからお父さんはそう思ってなかったみたいで怒って、で帰るということで、なだめてもう帰るってことだったんで、じゃ分かりました、お送りしましょうって言ったらですね、教会の車では帰れないってことで、タクシーを呼んで、キャンプするところってちょっと人と離れたところなんですけど、大抵タクシーを呼んで、そして家まで行くと、だからお嬢さんも一緒に心配だから送ってことになって、結局タクシー代2万円超えたと言ってましたよね。でそれぐらいキリスト教嫌いだったね。ところがその彼が本当に死を前にしたときに、最後にっていうか、だいぶ前ですけども、本当にイエス・キリストを発揮しに行って、自分が罪を犯した罪人だってことは最初は分からなかったんですね。何俺が悪いことをしたっていう感じだったんですね。誠実に真面目に真剣に生きてきた方だったからだと思います。最後に確かに自分も罪を犯したってことが分かって、そして悔い改めて本当にイエス・キリストを信じて、最後は本当に救われて、わけですね。そして天国に凱旋してきました。今回もすごいなと思ったのは、そのお嬢さんの方がですね、昨日亡くなって、で今日で屋敷だったんですけども、なんかその合間を縫って教会に来られて、いいんですかって言ってもなんか教会に来られて、本当に全然普通にというか穏やかで、本当に取り乱すわけでもなく、本当に安らかになったと、本当にすごい平安があると。お母さんすでに天国行かれてるんですけど、お母さんとお父さんもお母さんのところに行って天国に行ったんだってことに対する、非常な確信、私の妻の場合はね、それを飛び越えて喜びまで行きましたけど、そこまで喜んでるってわけじゃないんだけど、すごく平安で穏やかだったんですね。でお父さんもすごく穏やかに、もう本当に天国に立っても確信を持てると、今日も無意識で葬儀だったけど、それでもずっとその天国のことを思ってたと、今天国にいるんだなって、天国どうしたのかなって、もう例ですけどね。でそういうことを考えたということをおっしゃるんですね。それを聞きながら、本当にイエス・キリストを信じるってことは素晴らしい死に勝利できる、病気を治してくれる宗教、商売繁盛させてくれる宗教、風評や悪の環境を回復してくれる宗教、 世の中でもこの地上でもいくらかあるでしょう、ある霊的な力を使って。もちろんイエス・キリストの方が圧倒的にはるかに力強いですが、しかし決定的なことは死に対して勝利する、悟りだとかそういうことにするんじゃなくて、死に打ち勝って本当に死に勝利する、死を飲み込んでしまう、死の向こうにある永遠、本当に間違いなく天国に行けるという希望と確信がある。そして本当にそのことを死をまま死と向き合った時に全然死に恐れないというか、ああ本当に天国行ったって喜べる、これは思い込みとかではできない世界です。まさにイエス・キリストの十字架をもたらす、もうキリストにしかない、十字架にしかない究極的な救いなんですね。でラジオ聞いてる皆さんですね、今皆さんもいろんな問題を抱えていると思います。もちろんイエス様はその今目の前にある病気のことや経済のことやお仕事のことや学業のことや人間関係のことや一つ一つあなたが祈れば喜んで主は聞いてくださいますけども、でもいつか人は死を迎えなければならない。自分の死も愛する人の死も必ず迎えなければならない。でもその時その死に打ち勝つことができる、その死に勝利することができる、間違いなく天という希望があって、永遠という希望があって、そういうことができる。でこれは十字架がもたらす究極的なというか、もう決定的な救いであり、これがイエス・キリストを信じることの最大限最高の祝福であります。でもちろんその上でこの地上でもその永遠を知った者としての祝福が溢れてきます。でも今日もう一度ですね、この、いわゆる終戦、まあ、敗戦して70年、戦争が終わって70年、再びまた戦争の時代が来そうですけども、その死を前、死ということが再び何かこう日常的になってしまうかもしれない時代が来る時に、その死に勝利する道があることをですね、ぜひ知ってほしいと思います。デルソンを作っていたお父さん、キリスト教は大嫌いだったお父さんですけども、そのイエス・キリストを信じて今本当に天国に行って、喜んでるだろうというふうに思いますね。で、死を語ることは日本人の場合、年老いた方や病院に行って死を語ることはとっても失礼です。死に対する解決と勝利がないからです。でも死は必ずやってきますし、死に解決があります、死に勝利があります。死は終わりではありません。私は死と向き合って黙ったり隠したり、ごまかしたりするのではなくて、本当に死と向き合ってその死に勝利する唯一の道であるイエス・キリストの十字架の祝福を、救いを、まあ、ぜひ受け取って知ってほしいというふうに思います。2曲目を聴いていただきたいと思いますけども、今日は詩編、いつも教会でですね、詩編を歌うときは詩編53編というのを歌ってるんですけど、最近は明日は久しぶりにちょっと違うのを歌おうかと思ってます。まだ分かりませんが、で今日はちょっとそれを練習したんですけども、先ほどそれを聴いていただきたいと思います。これは8月の頭の方にも流したので、まあ覚えていらっしゃる方もいると思いますけれども、ぜひ聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は詩編121編、これは聖書が歌詞ですね。で作曲は、イスラエル辻郷さんです。どうぞお聴きください。
私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主か。あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を すことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえ
121編でした。実は明後日から月曜日からカンボジアに行くことになっています。で今回はカンボジアに行って、まあ、すき焼きパーティーがあったりですね、海に行ったりすることがあるんですけども、同時にカンボジアで働きをされているベンジャミンさんとおっしゃるインド人の方とお会いして、まあ、その方が今までカンボジアでやってきたことの働きをですね、まあ、引き継いでくれないかということで、まあ、東京の責任者でありますパウロ秋元さんも行かれて話を持つことになっています。カンボジアにおける働きが、まあ、次の段階に入ろうかということなんですね。で、まあ、月曜日に飛んで、まあ、月曜日に歩いて火水木といて金曜日の朝飛んで、まあ、飛行機の関係で私たちは土曜日の朝戻っていくんですけども、東京の方は金曜日の夜にも帰るんですけどもね、1週間行くことになっています。まあ、私の中で実はカンボジアの働きをずっと変わってきたんですけれども、まあ、一つの節目かなというふうに思ってるんですね。で、ずっと変わってきましたけれども、まあ、もちろんこれからもまた機会があるでしょうけれども、なんか私の中で今回のカンボジアで一回、まあ、一つの節目として今までの、まあ、こうカンボジアで関わってきた働きの、まあ、一つの総決算と思ってるんですね。まあ、だから二度と行かないってわけじゃなくてまた行くこともあるでしょうけれども、まあ、私の中では今回が一つの節目、最後一回ここでけじめをつけようと思っている、まあ、そういう派遣です。まあ、ですからぜひ皆さんですね、私のことも覚えて祈っていただければなというふうに思っています。子供たちも一番最初来た子供たちがもう本当に大きくなりまして、成長しましてですね、もう本当に大人になっています。もう何人も卒業もしましたし、一番最初に来た子は2歳と2ヶ月だったので、2歳の子はもうちょっと、ね、専門学校的なところに行って、別の NGO 団体がそれをやってるのでそこに行って、まあ、今も関わりはしてるんですけども行ってますし、2歳で2ヶ月で来た子はですね、もう今はもう、この前砲丸内科なんかでですね、なんかカンボジアの大会の高校生かななんかの大会の、かなり上位に入ったあれでしたね、子なんですけども、今はもう 何歳、17歳、そう17歳か18歳ですね、誕生日来たら18歳でしょうかね、になっていますね。でなんか本当に一つの、まあ、大きな節目に来たなってことを思っています。まあ、月曜日から行ってくるんで、ぜひまた来週の土曜日にはですね、もう朝着きますので、そういうチャペルコンサートがあって夜また放送がありますので、なんか皆さんに、カンボジアの子供たち、子供たちのことや、ね、ご報告できるかと思うので、まあ、楽しみにして待っていてくださればと思います。さて、ですね、純子さんカンボジアに1回だけ行ったんですかね。
はい、そうです、
1回だけですね。はい、ファーストビューティーは行ったことありますかね。
いえ、ない
です。まだないんですね。あ、ファーストビューティーはアフリカが好きなんでしたっけ。
好きです、
ね、アフリカっていうか海外全部好きですよね。
はい、
ね、もう海外の話と英語になると、まあ、笑顔と喜びが溢れてくるファーストビューティーですけれども、カンボジアに行って何か神保さん一つって言われたら何を言いますか。一番強烈な思い出というかの心に残っていることって。
そうですね、賛美を一緒にしたこと、うん、がカンボジアはまだその絵の具も色があんまり綺麗な色がないっていうぐらいだったっていうことだったので、明るい色がですね、今はあるみたいなんですけど、うん、まあ、個人は特にですけど楽器とかあんまりまだないので、ダンスとかですね、ダンスとかステップを踏んで一緒に、本当に一緒に賛美をしたのがすごい楽しそうにしてくれたし、やっぱりこう本当に人なんかすっごく自分は私を娘にしてくれて、兄弟の中のうち8人いるんですけど、私はこの5番目だとかですね、なんか本当になんか こう垣根なくっていうかな、あの本当に慕ってくれたっていうか、で一緒に3秒できたのがすごく思い出に残ってます。もう私本当になんか幸せだったっていうか、行けてよかったなって思ってます。
はいはいはい、よかったですね。私あのね、一緒に3秒してとても楽しい時を過ごしたのと覚えております。はい、それではここで1曲またですね聴いていただきたいというふうに思います。今度は、これも明日歌おうかと思ったんですね。 All things are possible ってね、つまり全てのことは不可能ではないと、神にとって不可能なことは一つもないって意味なんですけども、まあ、それを聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は All things are possible、 作詞作曲藤野翔子さんです。どうぞお聴きください。
説教しなきゃいけないけど何もないや。Things are possible でした。何度もお話しておりますけれども、ずっと、まあ、1時間、一番最初は2時間番組の時もあったんですけども、1時間放送を続けてきましたけれども、まあ、諸事情によって来、9月からは30分の番組でお届けしようとしています。また土曜日の9時にやってきたんですけれども、ちょっとその時間帯も金曜日になる可能性があります。ちょっとまだはっきりしなくて申し訳ありません。来週か再来週にははっきりしたいと思いますけれども。まあ、あのぜひですね、皆さんですね、メールとかお便りとかお電話いただけると本当に嬉しく思います。あのいいことばかりじゃなくてですね、もうちょっとこうしてほしいとかああしてほしいとか、まあ、あるいはこういうこのお話したことに対して、それ違うんじゃないかとか、 ということも全然遠慮しないでいいので、メールやお便りをいただければ本当に嬉しく思います。で一番辛いのはですね、何にもないっていうですね、電話もないメールもないお手紙もないっていう、まあそういう方、それは一番辛くて、まあもしメールお手紙電話がいっぱいあればですね、それあればあるほど、たとえそれがまあ批判という言葉はあれですけども、いやそうじゃないんじゃないかとか、もっとこうしろとかですね、いいのでもいいので、ぜひお手紙お便りをメールいただけると本当に嬉しく思います。関心を持ってもらえるってのは嬉しいですね。まあ、関心を持ってもらえるような番組を作らないといけないのはこっちの責任なんですけれども、子供、カンボジアの個人の子どもたちもそうですけれども、自分に関心を持ってもらえると人は嬉しいんですね。でどんなにたくさんの人がいても、この人たちは誰一人自分に関心も興味もない、私がいてもいなくても一緒だろうなって思うとき、群衆の中で孤独を人は感じます。一人ぼっちだから孤独っていうんじゃなくて、逆にそういうことをよく思うと思うんですね。自分はいてもいなくても一緒だなって思うとき、何とも言えない寂しさや孤独感を感じるんですけれども、あるいは誰かがこう本当に身近な人が自分以外の人にはとって笑顔だったり、振りまいていても、自分には全くそういう笑顔を見せてくれない。例えばよく、俳優とかスターがもう本当に人々にはとってもよくして、でも自分の身近な子供やそういう人たちにそういうのがまだ帰ってきたら疲れ切ってて見せないとなると、子供たちはすごくいじけたり歪んだりすることが起こったりします。でそれはまあ親子でも夫婦でもないだと思うんですけれども、で本当に関心を持つ、心を関心を持つ、興味を持つってことはとっても大事だと思うんですね。でまたそういう関心を持っていただけるように伝えていかなきゃいけないのが私たちなんですけども、ぜひラジオを聞いている皆さんですね、本当に皆さんのいろんな意見や願いをですね言っていただければ本当に嬉しく思います。ね、ということを思います。でそれで一番大きいのは本当に関心を持ってくださる人がいるんですね。それがイエス・キリストですね。まあ人がみんなそっぽを向いても、自分が自分にも嫌になったり、自己嫌悪ですね、あるいはもう自分で自分に諦めてしまったり、あるいはもう自分で自分に愛想を尽かしてしまったとしても、その私を本当に愛しきって、しかも愛するっていうのはそのまま受けるだけじゃなくて、その私を立て上げて決して最後まで諦めないで私たちを少しでも引き上げようとしてくださる、そのままで受け取って、そしてそのままで終わらせないで、たとえ少しでもこう私たちを引き上げようとしてくださる、まあ、本当に愛の方、そして私たちをどこまでも心を向け関心を持ち続けてくださる方、それがイエス・キリストです。だからこの方に出会うと人は根本的な変化をします。で本当にその方の愛に出会うと人は変わります。で本当に出会ってくると、こう人ではなくてこのキリストのこの愛があれば、別に人が世界中がそっぽ向こうとも平気でいれるほどこの愛は大きいんですね。まあ、あんまり大きすぎてですね、もうキリストしか見えなくなって、家族がもう見えなくなって、もっとは見えなくなって、キリスト一直線っていう奥さんが時々いて、それもちょっと時々困ることもあるんですけども、しかしそうなるぐらい本当に神様の愛っていうのは大きいってことですね。ぜひ知ってほしいので、その愛にぜひね出会ってほしいななんて思います。さてもう一曲聴いていきたいと思います。これも明日歌おうと思ってるんですけれども、全てが変わるってですね、全てが息になるという風の響きの西の5番にある曲ですけれども、聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は全ては駅に変わる、作詞作曲太田恵里沙さんです。どうぞお聴きください。
これでいこう、ヘブル書13章5節、輝く希望に 間が押しておりますけれども、簡単に聖書からお話をしたいと思います。神子さんに聖書を読んでいきたいと思います。
はい、今日は新約聖書ヘブル人への手紙13章5節です。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
はい、まあ、金銭を愛する生活をしてはいけませんってね、お金を追い求めると、ね、自分を差し通しましたという言葉もありますけれども、お金は必要なんです。神様は必要は全部与えてくださいます。しかもギリギリっていうんじゃなくて、豊かに良いものを与えてくださいますから安心してください。でもそれを愛して今持ってるもの足りない足りない足りないっていう場合ですね、実はいつまでたっても心は満足しません、支配になりません。そうじゃなくて、今持ってるもので満足しなさいよ、神様は今祭壇をなしくださってて、さらに祭壇をしてくださるからっていうことですね。それと今日お話したいのはこの後半、私は決してあなたを捨てず離れない。さっき言いましたけれども、イエス・キリストという方は本当にあなたを捨てない、あなたがたとえ裏切ったとしても、そしてあなたがどんなに罪を犯したとしても、もちろん悔い改めは必要です。神様は清い方ですから本当に悔い改めは必要です。でもそれは突き放すということじゃなくて、本当にあなたをもっと祝福したい、あなたをこの足の手の中で祝福したいと思われる。で、本当に人は一番最初に戦争の話をしましたけれども、日本も侵略をした、でもドイツだって侵略をした、アメリカだって侵略する可能性いくらでもある。で、人間が人間である以上いくらでもあるわけです、人と比べたら。で、人と比べたらわからない。でも本当にイエス・キリストのところに出たときに、誠の愛、誠の清さ、誠の義、本当の正しさに出会ったとき、人は自分がなんて罪人なんだろう、本当に自分はどうしようもないのとかある。ものすごい綺麗な部屋に入ったら、ちょっと締めようとしても、ちょっと紙くず落としても、あ、まずいと思う。でも汚れてる部屋に行って、もうゴミをごそっとしてて別に取ったことはない。それと一緒で、本当に神様に、イエス様に出会うときに、人は初めて罪に気づき、ああ、ダメなんだってわかるんですね。で、イエス様は、そうやって私たちを本当に悔い改め導いてくださって、そして何をしたかったら、一緒にいたいんですね。イエス様の清さ、イエス様の正しさ、イエス様は私に注いで、私たちを根本から作り変えてくださるわけなんですね。で、私たちはでも、本当に罪深くて、繰り返し失敗してしまう。でも、その度ごとにイエス様は私を許してくださって、絶対私たちから離れません。私たちを、イエス様を一度受け入れたら、私たちが忘れても、私を裏切っても、イエス様は私たちから離れない。決して離れない方なんです。で、このキリストを私たちが心に迎えるとき、私たちは全く人生が変わるんですね。自分で自分を嫌いになって、イエス様はその私を好きになって、その私を愛してくださって、そのままでまだ受け入れてくださって、で、そのままで終わらせない。自分で自分嫌になるような自分を変えていってくださる。でも否定してじゃなくて、そのどうしようもない自分をそのまま受け取った上で変えていってくださる。で、これがイエス様なんですね。ぜひこのキリストの愛にあなたも触れてほしいと思う。で、その愛が十字架で示され、そして復活によって表せ、勝利されたんですね。で、今日は時間がありませんから、もうこれ以上話しませんが、この機会にこのイエスキリストを本当に受け入れて、あなたが自分を見捨てても見捨てることのないイエス・キリストと共に人生を歩んでください。その時あなたの人生は祭壇に導かれていきます。お祈りします。この機会にぜひ私について祈って質問を教えてほしいと思います。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
イエス・キリストを、
イエス・キリストを
心の中に、
心の中に
お迎えします。
お迎えします。
私は罪人です。
私は罪人です。
それを認めて悔い改めます。
それを認めて悔い改めます。
イエス様の十字架を信じます。
イエス様の十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
私を許し、
私を許し、
私を愛し、
私を愛し、
私を受け入れ、
私を受け入れ、
私のところに来てください。
私のところに来てください。
生涯共に歩んでください。
生涯共に歩んでください。
感謝します。
感謝します。
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
続けて、まずお祈りをしたいと思います。この機会にですね、まあ、自分のこともそれから人のこともでもいいですけども、本当にあなたの心の中にある最も深い願いを主の前に注ぎ出して祈りましょう。天のお父様、一人一人の心の底にある願いをあなたのもとに待ち出します。病気を癒し、心を癒し、悪霊から解放し、問題に対する解決と勝利を与え、まさに神様の解決を表してください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を 治れ、イエスキリストにあって、イエスキリストにあって、心と体を去るよ、イエスキリストにあって、イエスキリストにあって、境内を祝福します。腰の痛みを消えてなくなれ、癌を消えてなくなれ、躁鬱病よ、その発音を出した悪霊を出ていけ、恐れを消えてなくなれ、恐れを出した悪霊を出ていけ、イエスキリストになって、憎しみを取り除いてください。その聖霊によって許しの力を、和解の力を豊かに与えてください。そのためたたえます、感謝いたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。先ほどもお話ししましたけど、メールやお便りお電話本当にお待ちしています。意見や、ね、皆さんの意見、ね、おかしいんじゃないかっていうのとか、こう思うとかいうのも遠慮なく、どんどんお便りやメールやお電話いただけると本当に嬉しく思います。藤田純子さん、お願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com です。767jesus@gmail.com まで、お便りください。また、電話番号ですけれども、市外局番 095-843-3178 843-3178 です。またお便りもください。郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階です。
はい、お電話もメールも、そして、お便りも心からお待ちしています。また、青空さんですね、それから、オータムさん、それから、ヒデさん、本当にヒデさんですね。でヒデさん、今一緒に喋りに来てくださってますけども、ヒデさん、ね、それから、小一君も聞いてくださってるでしょうかね。ね、あとは、アップルティーさん、ね、それから、ラベンダーさん、それ以外に
風のアルメイザさん、
体のアルメイザさん、はい、そう、すいません、よろしくお願いします。ね、ぜひお便りお待ちしておりますので、お便りいただければと思います。はい、それではですね、明日の礼拝をする前にもう一つ連絡がありまして、来週はチャペルコンサートが持たれます。22日ですかね、22日土曜日の、午後3時から長崎教会の教会街道でチャペルコンサートが持たれますので、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。戦後70年が過ぎて初めてのチャペルコンサート、被爆70周年が過ぎて初めてのチャペルコンサート、真夏の最後のチャペルコンサートですね。ぜひお待ちしておりますので、おいでください。あと、今週の、来週の土曜日チャペルコンサートなんですよね。で、癒しの集会は29日ですけど、ね、
はい、
その次の週の29日が癒しの集会になっていますので、ぜひですね、病気の方や何か解決がない方はぜひそこに来てほしいと思います。神様に期待を、ね、していただきたいというふうに思います。それでは、礼拝の内藤、来週の案内をお願いいたします。
はい、それでは8月ちょうど中日になりますからけれども、16日日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝6時からです。次に第一礼拝は7時半からです。第二礼拝は10時からです。この10時の礼拝がメイン礼拝となっています。小さなお子様、お連れの方も、また外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。通訳があり、 CS チャーチスクールといって子どもたちのためにお話もあります。朝どうしても来ることができなかった方は午後2時からの礼拝があります。また午後3時半よりはインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが通訳もありますので、日本人の方もどうぞいらっしゃってください。夜の礼拝は9時から、夜7時からです。夜7時からです。どなたもいらっしゃってください。そして日曜日どうしても来れなかった方は月曜礼拝を行っています。月曜礼拝は月曜日の朝10時10分からです。またオンライン礼拝といって、どうしても来ることができない方はご家庭で、また iPhone や、iPad などで、礼拝をすることもできます。日曜日の朝7時半からの礼拝、そして日曜日の朝10時からの礼拝、そして日曜日の午後2時からの礼拝、そして3時半のインターナショナルサービス、 これはオンライン礼拝ができますので、ぜひホームページを開いていただいて、生中継と書かれたところ左の上なんですけども、そこをクリックしてください。そこから礼拝をすることができます。そして水曜日、朝10時から婦人のための祈祷会、それから夜7時から教会祈祷会、そして夜、金曜日の夜10時から、
今週は土曜日ですね、来週ですか、はい、じゃあ今週は土曜日です、はい、
金曜日夜10時から徹夜祈祷会、はい、そして土曜日午後3時からチャペルコンサートがあります。入場無料ですのでぜひいらっしゃってください。
はい、皆さん本当に、お待ちしております。教会で会えることが一番の喜びですね。ヒデさんが毎週日曜日教会に来ておられてですね、もう会うだけで本当に嬉しくて、なんかもうお顔を見るだけでなんか元気になりますけれども、ぜひ教会でお会いしたいと思います。静寂さんも、教会でお会いできたら嬉しいなというふうに思います。それではまた来週、ゴッドブレスユー、
おやすみなさい。